青森健やかなび、生き生き健やか。コメンテーターは、弘前大学医学研究科、COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。今日のゲストは、青森県高齢福祉保健課主査の菊池香里さんです。菊池さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、菊池さんに、高齢福祉保健課の、取り組みについて、いろいろと教えていただきたいと思ってるんですけども、ちなみに菊池さんはご出身はどちらでいらっしゃるんですか？
出身は津軽市、旧木造町です。
ああ、いいところですね。
で、進学後、県庁に入られて、
はい、
いろんなところを部署としてはご経験されたんですか？
そうですね、新採用が、下北地方福祉事務所で、はい。
あ、そうですか。で、今、健康福祉部。
はい、健康福祉部が一番長いです。
じゃあ、今日ね、お話をいろいろお伺いできるのを楽しみにしてるんですが、まずですね、その県の事業の一つである、で、菊池さんのところがここ担当されてる青森ロコトレ、青森ロコトレっていう、その体操だというふうにお聞きしたんですけれども、はい、この青森ロコトレについてちょっと教えていただいてもいいですか？
ロコトレっていうのはまず、ロコモを予防するための体操なんですけれども、
トレーニングですね。
はい、そうです。
はい、
そもそもロコモっていうのが、正式にはロコモティブシンドロームという、
そうですね、
はい、
ね、そうですね、難しい。ロコモティブシンドロームですね。はい。
運動器症候群というんですけれども、筋肉ですとか、はい、骨とか関節、椎間板、いわゆる運動器に障害があったりして、歩いたりとか、あとは立ったり座ったりとか、そういう日常生活に何らかの障害をきたしている状態、これをロコモティブシンドロームって言いまして、これが進むと将来介護が必要になるリスクが高くなるというふうに言われています。
それって、はい、やっぱ年齢が高くなっていくにつれて、はい、起きやすくなるっていうふうに理解していいんですか？
やっぱり加齢で筋肉ですとか骨っていうのは、
そうですよね、
年取っていくとどうしてもやっぱ避けて通れないものですね。ロコモすごく大事なテーマ。
そのロコモティブシンドロームをこう予防するというか、ためのトレーニング、体操が青森ロコトレっていうことなんですね。
そうです。
なかなかだからこう運動をね、大事なのかなとか思っていても、こうできないっていう人が多いと思うんですけども、こうそういう人たちにも、なんていうか取り組みやすいものなんですか？
そうですね、高齢の方でも簡単にできるような、内容の体操になってます。
今これ手元にね、県のホームページで見ることができる、その青森ロコトレの紹介のこう画像といいますか、写真を拝見してるんですけども、こう何か椅子とか使いながら、
はい、
結構動作としては簡単なように見えるんですけども、こうどういうプログラムになっているんですか？
ですね、例えば、簡単にこう足の上げ下ろしですとか、あと膝の曲げ伸ばしっていう本当に簡単な動作なので、物足りないっていう人ももしかしたらいるかもしれません。
でもそれが大事なんだ、
うん、
だって意識してやることってあんまりないですからね。
そうね。
でも気づいたら膝が痛くなってるんですよ。これ実は私も勉強不足で、こう青森ロコトレっていうのは今日初めて知ったんですけれども、どういうふうにしたらこの内容を知ることができるんですか？
ですね、県のホームページにまず、リーフレット載せているのと、あと DVD を作りましたので、それについてもお問い合わせいただければ、お配りすることはできます。
あ、そうなんですね。
無料で。
無料です。ただ、はい、数に限りはありますけれども。
もしもし菊池さんって言って、お問い合わせをすればいいんですね。いや、先生のご研究とかもこういうの関係あるんですか？
少し関係ありますね。やはりね、 どうしたって人間やっぱり年取っていくわけだから、はい、これ避けて通れないテーマで、なおかつ運動は大事なんだけども、やっぱね年取っていくとやっぱあの筋肉も落ちるし、やっぱ骨も弱くなってくるんで、うん、はい、あんまり無理すると逆に怪我しちゃうじゃないですか。だからやっぱりこういう専門家の人たちがちゃんと作ったこういう運動をちゃんと見てやっぱやるってすごく大事だと思いますよね、
う
ん
う
ん、
ね、こう簡単にできそうでいいですよね、うん、ぜひあの機械を作ってこう DVD とかホームページでね見てみたらいいなっていうふうに思います、うんうん、菊池さんはあのこの他にもきっといろいろこう取り組んでらっしゃると思うんですが、今重点的にというか、はい、あのまさに取り組んでらっしゃることについてご紹介をいただけますでしょうか。
はい、はい、街中集いの場あったかふれあいサロンなんですけれども、
はい、
まあ、高齢者の方にの生きがい作りですとか、うん、こうおしゃべりしたりとか、そういうふうな、地域とつながる場所を提供する事業として、はい、そういったサロンを駅前のアウガの2階に開設しています、
なるほど、アウガのあります、あります、行けばもう必ずたくさんの方がいらっしゃって、そうですね、よくお見かけするんですけども、うん、そもそもどうしてその、街中集いの場あったかふれあいサロンをアウガにこう設けようと思われたのはどうしてなんですか。
はい、まずですね、交通の便がいいということが第一ですね、ですよね、はい、はい、あとは地下に市場があったりして、まあ、人通りがいいっていうところで、はい、まあ、いろんなところから来てもらうために、はい、アウガに設けました。
どんなことをこう具体的にされているか教えていただいていいですか。
はい、まあ、高齢の方が気軽に集まってお茶飲んだりですとか、おしゃべりしたり、あとはですね、毎日午後の1時から、はい、NPO 法人ですとか、あとは保健福祉などの関係団体の皆さんに協力いただいて、はい、いろんな体操の教室ですとか、健康づくりに関する講座などいろんな活動してます。
ああ、毎日1時から何かが行われているということで、こう時間が決まってるということですね。
そうです、
はい、あ、それいいです ね、
うん、ね、アウガの2階のこう一角に、まあ、結構なスペース広さがあると思うんですけど、はい、で周りにこう座れる場所があって、
まあ、囲む感じ、
そうです、
ね、
まあ、
それいいですね、
うん、でお茶飲めるようになってて、うん、そういうプログラムをやってらっしゃる時にはその大きな机のところ、うんうん、皆さんね取り囲むような感じでお座りになって、いい、ね、なんか講師の方がお話しされてるとかっていうようなところも私読みかけしたことがあるんですけど、すごく皆さん熱心にねご参加されてるなと思うんですが、参加するためには条件とかがあるんですか。
はい、特段そういった条件はなくて、皆さん一人で来られる方もいれば、何かで来られる方いらっしゃるんですけれども、ただ場所に広さの限りがありますので、はい、あまり大人数になるとちょっと事前に問い合わせていただければなと。
なる、そうですよね。はい、あとこう料金とかは
無料です。
あ、素晴らしいね。
ねえ、いや、いろいろ先ほど体操とかおっしゃったんですけども、うん、もうちょっとこう具体的にどういう団体さんがどんなことをされてるかっていうふうなことを教えていただいてもいいですか。
はい、例えばですね、だいたい毎週月曜日は、はい、動物との触れ合いということで、
そうだ、
はい、動物愛護センターさんお願いして、
動物愛護センターさん、はい、
あとは、県のですね、はい、県民生活文化課の方で青森県の歴史ということで講義を行ったりですとか、青森県の消費者協会さんの消費者力アップ講座、
おお大事、
はい、あとは青森県薬剤師会さんのお薬相談なども行ってます。
動物、
これも実際動物来るわけ、
動物、はい、
触れ合うんですよ、触れ合う
んですよ、触れ合うんだね、
ですね、主に犬と猫が、
月曜日には2階に行けば会えるっていう、でもすごく喜ばれるんじゃないですかね。
そうですね、はい、
生き物、まあ、癒しっていう言葉がいいのか分かんないけど、
あれすごいね、やっぱ動物と触れ合うってすごくいいって言われてて、今なんかそのロボットまであるんだよ、そういうのね、
あ、動物のロボット、そうそうそう、へ
ー、癒し、
ね、やっぱりこうなんかあったかみのあるものと触れ合えるっていうことですよ ね、 あと歴史、歴史、私は大変ようございますが、すごく人気あるでしょ。
結構、はい、いらっしゃってますね。
まあ、定期的に。
定期的です。毎週ではないんですけれども、はい、
すごく皆さんあの歴史とかこう町のことを知るとかね、地元のことを知るとか、すごく興味がおありだっていうことを聞いたことがあって、ね、
なんかプログラム見せてもらいましたけど、うん、脳トレもあったり、うん、なんか毎日さまざまね、うん、違うプログラムあって、ね、非常に楽しいんじゃないですか ね、
ね、かと思えばこのさっきおっしゃったその消費者力アップとか、うん、こうお薬とかっていうのはこう本当に正しい知識とかね
大事なことだ ね、
ね、正しい情報をお伝え、うん、きちんとこう学ばないといけないっていうことでは、うん、まさに、まあ、高齢者の方に限らずともね、うん、とってもね、あの楽しくて必要なものがいっぱいっていう感じがね、
印象ですね、
しますよね。あのいらっしゃってる方がどんな風な反応とか、
はい、あの皆さんですね、やっぱりこういった勉強などをする機会がないので、こういった場所に集まって、はい、まあ、消費者力アップ講座ですとか、そういうお薬相談ですとか、そういったあの話を聞けるのがとてもためになる、
うん、そうでしょう、
ね、ねえ、街中集いの場あったかふれあいサロンについてずっとお聞きしてるんですけども、はい、ちょっとさらにどうしてもお聞きしておきたいことがあって ね、 内容についてなんですけど、あのブックカバー作りとかね、脳トレはさっきも出たんですけど、まあ、将棋囲碁オセロとか昭和の名曲でイントロインってのもあったんですよね。
あ、そういうのもあるんだ
そうですね、はい、
これどんなことなんですか。
まあ、ゲームですね。あの高齢者の方、あの昔の曲大好きですし、まあ、脳の活性化につながるんですかね。
やっぱ思い出してもらえないから、
は
い、
ね、楽しみながらね
そうそう、なんか脳のトレーニングになるんじゃないの、これ。
こうさっきその動物愛護センターとか、はい、いろんなその協力団体が、はい、そういうプログラムを考えて持ってきてくださるっていうことなんですか。
はい、そうです
ね。なんか楽しそうです
ね面白いね。
あのこの取り組みなんですけども、はい、こう青森県が、はい、今されてますよね、うん、で、うん、毎日会うがで何か何かをこうやってるっていうことで、これ改めて聞いた先生すごく珍しいんじゃないですか。
そうそう、 なんかね、あの県の方からもあの以前もお聞きしたんですけど、やはりこういう形で常設であの毎日やってるって全国的にもかなり珍しくて、まあ、おそらく青森県だけじゃないかって言われてるようですよ。
え、菊池さん、だから、
うん、すごいですよね。本当ね、モデルになるような取り組み、うん、
その県があの今やってらっしゃるっていうことは、そのいわゆるこうモデルになっていく事業としてっていう側面もあるんですか。
はい、そうですね、はい、できればあの市町村の方にですね、はい、この取り組みを広めていければと思ってます。
あのほら、前にも自分この番組で少しご紹介しましたけど、やはり認知症にならないためにはやっぱ社会とすごく関わりを持ってたり、周りの人たちとやっぱお話しするとか、そういうのはすごく重要だって言われてて、なかなかやっぱりあの、ね、お年重ねてきてやっぱ一人暮らしとかになっちゃうと、やっぱそういうの少なくなってきちゃうんですよね。だからこういう場がちゃんとあって、いろんな人たちと関わりながら、なおかつこういうね、なんか昔の曲を思い出したりとか、いろんなゲームやったりとかっていう形で、まあ、脳も鍛えてもらって、やるってすごく大事なことだと思いますね。
こう実際取り組み始めてるような市町村とかもあるんですか。
居場所づくりの取り組みというのは昔から結構やられていまして、まあ、市町村によっては、まあ、週に1回公民館で集まるとか、そういったあの小規模な、あの集まりの場というのは結構進んでいるところもあると思います。
確かにこう会う側ね、あのこう時間的にとか、あの交通の便がいいって言ったけど、もちろんその県内でね、あの自分の住んでるすぐそばにね、
そうそう、やっぱりね、あの自分の地元にあるといいですよね。
うん、そうですよね。はい、じゃあこれからね、こういうのがどんどん広がっていけばいいなと思うんですが、あのこのアウガで行われているあったかふれあいサロンについて、内容についてより詳しく聞きたいとか、あとこうお休みとかももしかしたらあるかもしれないので、あのお尋ねしたい場合っていうのはどうしたらいいですか。
はい、そういった場合は、あの県 の、 あの高齢福祉保健課の方にお問い合わせください。
はい、
電話番号が734-9296になりますので、 はい、こちらの方までお問い合わせください。
はい。県の、高齢福祉保健課0177349296菊池さん宛てということで、お問い合わせをすればいいということですね。はい、わかりました。ありがとうございます。今日はですね、青森県健康福祉部高齢福祉保健課高齢者支援介護保険グループ主査の菊池香織さんに、様々な取り組みについてお話をお聞きしました。菊池さん、村下先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。